Ikishima Podcast.
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKEYES11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました、壱岐島ポッドキャスト第313回ということで、MC の石本です。そしてもう一方、この方です。
寒い。
寒いですね。はい。今週、壱岐ですね、ちょっとニュースの方でもいいですけど、住吉神社とか、外でもイベントがいろいろあったりしますけども、皆さん風邪の引かれるようにですね。
もうすぐ冬至ですからね。
そうですね。あ、そうか。今週、そうですね。20日が大々神楽、22日冬至があって、23日には落語会
と。暗いですもんね。
そうですね。やっぱり、でなんかやっぱり3月あの年度変わりぐらいになってから帰り際がちょっと明るくなってきた時はですね、ああもう明るくなったなってやっぱ思いますもんね、
う
ん、
夜がもうちょっと長くなりますけど、はい、来週あたりから今度は昼間が、
ね、そうですね、徐々にですね、でもそんなこと言ってたら年越しでというですね。
そうなんです、もうあっという間ですね。
はい、今年ですね、はい、今日はちょっとこの後ボブさんと会うので、ちょっと伺っておきたいと思うんですけども、おそらく今日、これが配信されるのが18日の火曜日に配信されて、25日に配信されて、その次は、1日ですよね、元旦ですね、ここ多分 IKFM 更新しないと思うので、ここは久しぶりにあの放送ちょっとポッドキャスト時間無制限でですね、
切ってみようか。
おそらく来週のですね、壱岐新聞さんが、例の年末重大ニュースじゃないかなと思うんですよね。
なるほどなるほど、は
い、だからちょっと、
ね、いろいろニュースありましたしね、
ポッドキャストでしか聞けない、たまにな
るほどなるほど、ごく一部のファンの方がいっぱいいらっしゃるね、はい、年に1回の放送ですね、
それをちょっと元旦から配信してみようかなとということで来週の放送が年内最後という、形になるんですけど、僕さんがもしかしたら元旦から、更新するとか言われたらですね、ちょっとどうし
よう、流れる
そこはちょっとやめてください。セーブしとかない
と。はい。
それでは今日はですね、ちょっととあるものを持ってきてですね、たまには、インテリジェンスなところで、
落合陽一、
ブックレビューなんかをしてみようかなと思うんですけども、これ福岡市長の高島総一郎さんですね、アナウンサーで、が書かれた本でですね、
市長はあれだけど、なんだっけ、知事の方は自民が推薦出さないとか言っていましたね。
なんかですね、いろいろなんか大変みたいな、ね、ところで、なかなか福岡市はどんどん伸びてる中、福岡県自体はっていうところもちょっとあったりとかするので、県知事は市長が目指すだけにちょっと大変かなと思うところもあるんですけども、これ本当に途中まではですね、よくある自己啓発的な感じの話だったりとか、あとは高島さんの本当にこれまでどういう風にやってきたかっていうような本で、最初らへんはですね、ちょっと読み進んでてもちょっと重だるしい感じは少しあったんですけども、途中からはですね、これSNS を使ってどういう風に福岡市として戦略をやって、市長個人としてもどういう風に戦略を立てていくとかですね、なかなか壱岐では正直少し取り残されてるなっていうような内容の話だったりとか、あとはグローバルな視点とローカライズの視線をちょっと兼ね備えてちょっと進んでいきましょうだったりとか、
そこは重要、
後半に関しては非常にちょっと
面白い
内容で、あんまり言い過ぎてもいけないですけど、っていうのもちょっとミーハーで、昨日本屋に行ったらもうベストセラーもベストセラーで、他の本がザーって並んでるのが、この1位にあったこの本だけは福岡市っていうだけあってから、もうペコってそこだけへこんでるぐらいですね、それだけ売れてたのでちょっと思わず買ったんですけど、
ちょっと福岡元気だしね、もちろん洋一君が
推薦ということで、
そういえば、
ホリエモン、
ね、
実はその話でちょっと持っていこうかなっていう、落合陽一さんといえばとか言ったらちょっとなんですけども、よく本でですね、ホリエさんと対談してて、ホリエさんと共著で本を出されてたりとかしますけども、あれは2月 でしたか
ね。2月でしたね。
はい。はい、突然、SNS なんかですね、うん、ポンと、情報が出てきたんですけども、うん、あれは、まだ申し込み自体はやってますもんね。
申し込み自体はやってるんじゃないですか。
2月の11日ですね。うん、
祝日ですね。
はい。イキビズ VS でいいのかな。ホリエモンイベントということで、はい。2月11日月曜日祝日、ね、壱岐の島ホールの大会、うん、大会室、大ホールですね。大会室ってほとんどある。
100名しか
ありません。はい、そうですね。うん、で、1000名様ということで、うん、先着200名までは確実に入れますと。はい、800名は、抽選でということで、おそらくもう抽選のところに
入って。もう200名はもう、埋まったみたいですよ。すよね、何時間で埋まったって言ってましたから。
はい、僕はこれは多分間に合ったと思うので、はい、行こうかなと思ってるんですけど、はいはい、
私出張中で、
そうなんですね、
妻から情報が来ました。
あ、なるほどなるほど、
即応募したっつってました。
あ、なるほど、あ、よかったです、はい、僕もちょっと職場の若手なんかを連れて行ってみようかなと思うんですけども、
やっぱね、若い人が聞いた方がいい
ですね。そうですね、今回まあイメージとしてはホリエモンさんが、うん、息で、うん、俺だったらこうするよと、うん、俺だったらこんな起業をするんだよとか、こういう仕事をするんだよとか、うん、なんか多分そんな話になっていくのかなというの、ね、で、ね、うん、それをイキビズの森さんが、はい、森所長がですね、うん、それを対談で、もともと窮地の中
みたいですね。
で、昨日なんか、昨日一昨日なんかもホリエモンさんの、うん、ミュージカルを見に行
か
れ
て、ミュージカルやってたんだって思いましたけどね。
はい、なんかちょっと写真を見たらホリエモンさん、サンタのコスプレなんかを、うん、
してましたね。
はい、したりしてみたいな感じになってましたけども、うん、はい、ちょっと福山先生にこの流れを読まれてしまいましたけども、はい、福岡市のこの高島宗一郎さんの本を落合陽一さんが推薦して、うん、でも確かに落合さんが推薦するだけあってですね、うん、本当さっきも言ったように後半はどんどんどんどん読み進めていけるような感じ
で、まあ、落合さんも高島さんもね、堀江も、まあまあ元気ですよね。
そうですね。
ね、なんか面白いことをやってるなっていう感じがするからね。はい、
やっぱり最初は辛かったなんかっていうですね、話もいっぱい、
は
い、あったりとかですね、もう本当
既存のね、爺、はい、様たちにいろいろ言われたでしょうから、
もうおっしゃる通りですね、爺、ね、様もそうですし、うん、市職員元からいるですね、
う
ん、の方々とか、 そ、ね、
そ
こら辺の最初は苦しい話ばっかりだったんですけど、でも本当に面白い本だったので
、こういうところは一番の抵抗勢力と戦う、はい、ならないといけないからね、はい、
そうですね、なんかそこら辺とのやり過ごし方とかですね、そんなもんがちょっと書いてあったりとかして、
面白そうだな、
面白かったですね、はい、で、昨日フェリーの中の2時間半であっという間に読んでしまいました
もん、ね、あります、あります、はい、時々ある、
そうですね、
一挙に読めちゃう本ね、
はい、ありますよね、うん、それぐらいな感じで後半どんどんどんどん面白くなっていく感じの本だったので、
それをちょっと読もうかな、
はい、皆さんも壱岐市を経営するぐらいのつもりですね、うん、読んでいただ
けたら、本好きだからすごい本読むんですが、はい、途中で辛くなる時あるもんね、
そうありますもんね、もういいかなって思いがありますもんね、そうそうそう、はい、ということでたまにはちょっと本をということで、今日は本のブックレビューなんかをお送りして、はい、
年末年始ね、はい、時間があるから皆さん本でも読みましょう、
はい、ということでオープニング終わりたいと思います。
壱岐島ポッドキャスト、
壱岐島ニュース、
このコーナーは壱岐新聞、壱岐新報のニュースと壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それではですね、うん、今日は一つ目のニュースというかお知らせなんですけども、壱岐道開き落語会っていうのを福山先生ご存知でしょうか。はい、昨年9月ですね、壱岐島での上方落語の会が行われたんですけども、うん、名前を改めまして壱岐道開き落語会が、12月の23日日曜日祝日ですね、うん、に開催が決まりましたと、今週末になりますね、うん、で、これがですね、2部構成になっておりまして、はいはい、13時半から開演の部は、うん、子供と楽しむ落語会という風になっております。うん、そして、4時、16時半からの部、これは通常の落語会になっております。うん、で、この14時半の分は、米朝一門の会ってなってるんですけども、こちらはなんとですね、もう、うん、チケットが完売、はい、しておりまして、で残りはですね、このお昼の13時半の部だけが残ってるというような感じになってるそうです、はいはい、で、前売り券 なんですけども、郷野良町の上田屋さん。
うん、
まあ、壱岐の方の自慢の壱岐 T シャツがいっぱい、うん、はい、飾ってある上田屋さんですけども、ここで、19日午後から、22日まで前売り券を売ってますと。うん、で、今、昼の部に関しては子供と楽しむ落語会は、若干席に余裕がありますと。うん、で、ただ当日券に関しましては、その状況によりまして若干発券はしますけども、設営状況、天候の関係でお越しいただいてもお買い求めになれない可能性がありますので、まあ、確実に伺いたいという方は、前売り券の方をよろしくお願いしますということになっております。で、
なんか、日曜日高校生のイベントかなんか。
あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。そこと被ってるわけですね。で、これがですね、一つ、この落語、まず、昨年と違うところというのが、場所なんですけども、うん、この時期、12月20日、大々神楽とかもあったりしますけども、住吉神社、うん、しかも拝殿の中でやると、うん。はい。なので、席がちょっと、あまり取れなくて、限定60席ということになってるんですけども、うんうんうん、こちら、住吉神社の拝殿、大人が、子供と楽しむ落語会2018、大人が、2000円、当日券は2500円になります。で、12歳以下は1000円。で、当日は1500円ということになりますので、先ほど言った通り、前売り券を買っていただいた方がお得になると。うん、で、住吉神社、12月23日、寒いんじゃないのと思われる方ですね。会場中は、ヒーターが用意してありますので、うん、暖かいと思います、うん。ただ、会場外でお待ちいただく時間帯もあるかもしれないので、その時は、暖かい格好で、ぜひ、お越しくださいと、うん、はい、いうことで、ちょっと意気導き会のですね、ちょっと実行委員の方から、ちょっと宣伝をということだったらね。
住吉神社、イベント続き
ですね。そうですね、いろいろありますね。
なんか来るんですよね、この前来てた。あれなんか、はい、なんだろう。
あ、なんか誰かが言ってたそれ。
ねえ。
はい。大々神楽の日に。
はいはいはい、そうみたいですね。
そう、なんか言ってましたね。はいはい、ちょっと、詳しくは分かんないですけど、はい、なんか、うちの職場の連中がそんなこと言ってた
りします。あ、そうなんですね。
はい。で、だから大神楽は今日が、まあそうか、もう大々神楽も今週ですね。
そうです、20日です
もんね。木曜日ですもんね。はい、はい、ということで、住吉神社はイベント続きということなので、はい、ぜひぜひ、行き、島内外からですね、うん、皆さんいろいろ、集まっていただけたらなと。
は
い、
日本初の住吉神社ですからね。
あ、そうですね。はい。あと何でしたかね、入り口から下がっていくっていう、なんか珍しい。
下り参道、
はい。
珍しいですね。
ですね。
出雲大社もそうですよね。
あ、そうです。あ、そういうわけではそうですね、はい。あそこちょっとなんかこう、なだらかに下っていく感じになってますもんね。はい。ということで、この壱岐導き落語会、残念ながら、16時半からの部は、米朝一門の会はもう完売してるんですけども、この子供と楽しむ落語会の方は、まだまだ、チケットがあるとのことですので、皆さん、上田屋さんの方で前売り券をよろしくお願いしますと。はい。はい、そしてですね、二つ目も、これもですね、今日紹介しとかないともう終わってしまうやつなんですけども、BSTBS、
うん、
毎週水曜夜9時からやっている、うん、美しい日本に出会う旅という番組があります。
映像綺麗だよね。
はい。これが、12月の19日、
はい。
もうこれですね、木曜日に聞かれてる方はもう間に合わないんですけども、水曜日、これ FM で流れるときは水曜日の昼に流れてるので、はい、今日の夜ですね、水曜日の方。はい、間に合います。は
い、録画は間に合わないですね。急いで帰ってもらって、ね。
夜9時だから、
帰れば大丈夫、ね。
なんとか間に合うかなと、はいはい。日本を記憶する旅へということで、天と地を結ぶ息、うん、神主さんが踊る古代ロマンと黄金の湯ということで、
はい、
はい、ここにこれ、小島神社の写真だったりとか、うん、あと、御嶽神社の猿の石像の写真だったりとかですね、はいはいはいはい、こういうのが出てますけども、九州の北部に浮かぶ壱岐、神話にも登場する古代ロマンに溢れる島です。うん、そこには1000を超える神社があり、神主さんは秋から毎日神楽を踊ります。うん、そんな不思議の島は海の幸と島野菜、そして黄金の湯に恵まれた楽園でした。
うん、
高橋一生さんがご案内しますということで、はい。この番組がですね、はいはい、井上芳雄さん、はい、高橋一生さん、瀬戸康史さんですかね、うん、のこの3人が、変わる変わるいろんなところに行くらしいんですけども、
壱
岐にはこの高橋一生さんが来られてて、
うん、あ、来られてたんですね。
みたいですね。はい、どうなんでしょうね。
ナレーションだけ。
ちょっとそこは、はい。でも、で、それでですね、うん、美しい日本に出会う旅のツイッターが、
はい、
次回の美しい日本に出会う旅は長崎県の島、壱岐の旅、うん、 壱岐の旅、はい、小さな島に神社が1000はあるという不思議な場所なのですが、うん、この猿たちは一体ということで、あ、さっき答え言ってしまいました、はい、そして
なるほど
神社、寺社仏閣大好きな高橋一生さんがご案内ということで書いておりますので、うんうんうんはいはい、来ていただいてるんじゃないかなって、はいはい、気はしますけども、
壱岐島はですね天の一つ柱でね、はい、唯一天とつながってると言われてますからね、
はい、そういうことですので、はいはい、この美しい日本そして天と地を結ぶ島ですね、うん、これを、毎水曜日ちょっと BS TBS 夜9時からですね、はい、見ていただけたらなと思っております。はい、はい、そしてですね、うん、一面壱岐新聞さんの一面ですね、うん、いきなり広告なんですけども、うん、ちょっと美味しそうだったのでまず紹介してみようかなと思ったのがピッツェリアポットさん足部ですね、
広告出てましたね、
はい、ピザパーティーということなんですけども、うん、ダウンロードしたのに出てこないというですね、
うんはい、ちょっと時間かかってます、
はい、実を言うとですね、はい、ちょっとネタを言いますとですね、はい、今日この後私ちょっとケツカッチンなんですけどもポットさんに伺いますので、
相談会ですか、
いや、ちょっと全然違うやつなんですけどもど、はい、行くんですけども、はい、はい、あ、出てきました。はい、こちらですね、今年の目玉はピッツァチーズフォンデュということで、はい、これはちょっとそそられますよね。
ピッツァチーズフォンデュ、
はい、ピザの上にピザ生地の上にチーズをですね、うんうん、トロトロに
かける、
はい、かけて、そこにいろいろ野菜とかをつけてって、だからフォンデュの皿が、はいはい、ピザ生地になってるっていうような、そんな感じなんだと思います。12月21日金曜日から25日火曜日限定ということで、今日紹介しておかないとこれも終わってしまうということなので、うんうんうん、はい、なんですけど、
ね、結構チーズもいっぱい出てきて、
ね、そうですね、はい、
なんかお家でね、ラクレットとかもできるようにな
ってますよね。ラクレットオーブンとかもですね、はいはい、なんか小型のやつがあったりしますもんね。で、こちらこのクリスマスディナーコース2018は、12月20日までの要予約ということですので、うん、はい、これを聞いた方、まあ、はい、急いでですね、はいはい、木曜日までとなってますので、うん、FM で聞かれた方、水木でも間に合いますので、ギリギリですね。はい、 はい、 はい、はいはい。で、ピザチーズフォンデュ含む全 5品、うん、お一人様4200円から2名様よりということで、う
ん、2名様から。
はい、なんかデートとかでですね、ね、使われるっていう方もいいのじゃないかなと思っております。うん、はいはいはい、そしてですね、ポットさんといえばですね、去年も、うん、去年ね、今年か、今年お世話になったんですけど、うん、元旦から3日間ですね、はい、普段夜しかやってないんですけども、うん、ランチをしてくれるんですね。はい。
この。お正月ね、あんまり空いてるお店が少ないから、ね。
そうなんです。僕みたいに正月から仕事をしてるのに、で、一人でご飯食べようと思っても、さまよう人間からしたらですね、うん、非常にありがたくて、うん、去年は2日3日と、2日連続で行ったような気がする。はい。それぐらいありがたいです。まあ、こちら、年末年始休まず営業しますということで、多分大晦日も開くんでしょうね。はい。ということで、ポットさんにちょっと今日行って、うん、それで、ちょっとここら辺の詳細なんかも伺ってこようかなと。
はい、また続報が。
はい、そうですね。はい。はい、というところで、うん、この後は次のコーナーに行きたいと思います。う
ん、隣ゆず
ま
めくん。
あ、ゆずまめくん。はい、それではですね、生き生き情報プラザ通信ということで、今週もですね、このコーナーの担当、この方に来ていただいております。よろしくお願いいたします。
はい。岸福岡事務所若宮です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今回はどのような内容での出演でしょうか。
はい、福岡事務所の方では生き生きサポートショップ制度というのが、はい、事業を推進してるんですけれども、
はい、なんか美味しそうなお店ばっかりですよね。
そうですね、
はい、
30年度に新しく認定されたお店の紹介になります。
はい、ということは、比較的新しいお店とかもあったりするわけですね。
そうですね。はい、新しくできたお店もあります。
はい。ということで、じゃあ早速ですけども、まず1軒目から紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい。大衆海鮮酒場レオタードさん。
はい。もう今お名前を伺ったらですね、5月ぐらいでしたかね、壱岐島ポッドキャストの方でも取り上げさせてもらったことがあるとは思うんですけども、はい、変わらず大盛況ということで。
そうですね。はい、まあ、春先にもご紹介させていただいたんですけども、はい、30年度の登録の中では、まあ、一番新しいお店になります。
なるほど、なるほど。以前聞かれたことがない方のために、簡単な立地なんかを教えていただけたらと思うんですけども。
そうですね。はい。はい、博多駅の筑紫口、
はい。はい、はい、はい、はい。
筑紫口を出るとですね、右手の方、
はい、
を を進んでいただいて、まあ、横断歩道を渡っていただくと、
はい、
あの JR 九州ホテルさん
が
あるんですが、
はいはいはいはい、
その角を曲がって、まあ、100メートルぐらいのところに、
はい、
の1階に、お店があります。
はい。ということですので、比較的福岡に住まれている方だったら、行きやすいところですね、場所としてはですね。
そうですね。
はい。
まあ、先ほどの信号からだと、
はい、
まあ、5分ぐらいで、着く感じですね。
なるほど、なるほど。そしたら、それでは、早速、お店の内容に、紹介していただけたらなと思うんですけども、なんか、おすすめメニューなんかありましたらと思いまして。
は
い、
そうですね。
はい。
お魚はですね、勝本。
はい。
漁協さんの方から。
はいはいはい。
はい、直接、鮮魚が入ってます。
はい。
はい。それと、まあ、特徴的なのが、壱岐の焼酎ですね。
はいはいはい。
七蔵、すべて、
ほう。
取り揃えてらっしゃいますので。
はい。
その壱岐焼酎が全部、
はい、
七蔵全ての蔵元さんの焼酎がここでは飲みます。
ほうほう。いや、結構その福岡でも最近で壱岐焼酎置いてますって店もありがたいことに徐々に増えてこられてですね、ただその中でも七蔵全部揃ってるってところはやっぱりなかなかありませんですね。
そうですね、はい、はい、珍しいお店だと思います。
はい、素晴らしいですね。もうそれだけでも行きたいなと思うんですけども、そんな中でちょっとおすすめメニューなんかですね、ありましたら教えていただけたらと思うんですけども。
はい、わかりました。
はい、
こちらのお店は比較的ですね、はい、低価格に抑えたメニューの揃えらっしゃいます。
いや、先ほど言った勝本のお魚とかですね、壱岐焼酎とか言われたら、少し福岡で食べようと思ったらお高いのかなと思ったりするんですけど、それでも低価格なわけですね。
そうですね。
はい。
お食事に関しては、ほとんど、まあ、ワンコイン前後。
はい。
はい。になってます。
はい。
で、まあ、ちょっと、いくつか、
はい。
紹介させてもらいたいんですけど、
はい。
はい。一つはですね、レオタード巻き。はい、
レオタード巻き、ほう、
はい、
なんか名前だけ聞いたら全く想像がつかないなと思うんですけど、どんな商品なんでしょうか。
はい、これはまあ、だし巻き卵っていうんですかね、
はい、
はい、になります、
はい、
でお店の名前つけてるんですけども、
はい、
普通のもう プレーンって言って何も中が入ってない
んですが、はいはいはいはい、
チーズ、
はい、
豚キムチ、
はい、
ニラ玉ということで、
はい、
選べます、
はい。
で、これが一つ490円。
はいはいはいはいはい。安いですね。
そうですね。
はい、
で、これはですね、つゆだくっていうことで、
はい、
メニュー今載ってるんですけども、
はい、
これを頼むとですね、そのだし巻き卵が、ま
あ、はい、
だしに浸かった状態で来るので。
ああ、いいですね、いいですね。はい。
結構珍しいと思います、はい、これは。
僕みたいな、うどんとか、大好き人間からしたら、スープとかもそうですけども、鍋のだしとかですね、あんなはもう飲んでしまいたいなって思うようなタイプなので、
まだ、
すごく、はい、魅力的ですね。
ぜひ、一度、試していただきたいと思います。
はい。はい。はい、そして、他のメニューなんかも教えていただけたら。
はい。あと、これ、レオタードさんのまた、お名前ついてるんですが、
はい、
締めにですね、レオタード茶漬けっていうことで。
レオタード茶漬け、ほうほうほう。
はい。
はい、
これ、お魚。
ああ、なるほど、はい。
漬けにした、
はあ、
お茶漬けで、
はい、
締めに、頼むことができます。
はい、はい、はい。
こちらは、先ほど、勝本から入ってるお魚、はい、まあ、その日入ったお魚を漬けにした状態で、
はい、
魚のアラ、
はい、骨
で、
はい、
出汁を取ってですね、
はいはい、
それをまあお茶漬けにして、
もうなんかすごく贅沢お茶漬けっていう感じがするんですけども、そちらもお高いんでしょうとお聞きしたいですけども。
あ、これもまあ、はい、先ほど言った、
はい、
まあ400、まあ、500円ぐらいで、
はいはいはいはい
はい、
もうなんかそれだけでもご飯食べに行きたいですね、なんか。はい
はい
はい、そしてもう一つぐらい何かお得なメニューを
教えて。そうですね。はい、まあ、壱岐の方で、
はい、
かまぼこ屋さんしてある塚本さんです
ね。はいはいはい。
塚本さんのですね、はい、丸天ですね。
丸天、はいはいはいはい。
塚本かまぼこの丸天。
はい。
はい。こちらはですね、まあ、そのままではなくて、
はい。
炭火で、
はぁ、
かぶって、ちょっと焦げ目をつけた状態で、
はい。
それをまあカットした状態で、はい、出てきます。はい、これ、息の焼酎さっき全部飲めるって言ったんですけど、はい、まあ、焼酎との相性が、まあ、はい、魚のすり身なんで、はい、とても相性いいんじゃないかなと思ってます。
はいはいはい。なるほど。
390円です、これが。
はい。いや、なんか本当はつい最近見てきたかのような、すごい、詳細なレポートをいただいたんですけども、もしかして最近行かれたんじゃないかなと。
はい、あ、はい。昨日。
あ、昨日ですか。なるほど、なるほど。
この前も、はい。ちょいちょいとお邪魔させていただいて、はい、
なるほどなるほど。そしたらレオタードのことでわからないことがあったのも若宮さんに聞けば大丈夫っていう。
そうですね、
はい、
だいたい分かってるつもりになりますと、はいはい、
そしたらじゃあちょっと今度博多駅近くに伺うことがあったらちょっと若宮さんにレポートを、はいはい、お願いしたいと思いますので、
はい
はい、そんな個人的な話はさておき、
はい、
はい、そしたら2つ目のお店のちょっとご紹介をいただけたらなと思います、はい、よろしくお願いします。
先ほどのは博多駅エリアなんですけど、次は中央区、
はい、
中央区の中でも六本松、
はいはいはい、今盛り上がってますね、はい、六本松です ね、 ですね、はい、
この蔦屋図書館なんかが今、はい、ものすごく今人気だと思いますけど、はい、すぐその図書館の反対側ですね、
はいはい、
トラさんで反対側の方に生きの島という、
はいはいはい、
はい、
ここ
ちらはですね、はい、はい、壱岐出身のオーナーがやっていらっしゃるお店です、
ね、はい、はい
はい、はい、
ここに関してはもう僕も六本松ですね、よく行く機会があるので、もう旧大跡地のところにできた六本松421ですね。
そうですね、
はい、はい、あそこからもうすぐ見えるところにありますので、もう本当に壱岐の島ってバーンって書いてあるから、もう行きたくて行きたくてしょうがないけど、なかなかまだ行けてないというですね、ちょっと、
は
い、そんなことなので、ちょっと行きたい気持ちをもっとそそってもらえるように、ちょっとレポートをいただけたらなと思うんですけども、こちらもなんかおすすめのなんか品とかがありましたら教えていただけたらなと思うんですけども。
はい、こちらはですね、まあ創作和食、
はいはい、
あるんですけど、はい、はい、まあ、中でも、まあ、壱岐牛を使ったお料理を、
はい、
提供したんです、
はいはいはい。ちょっと今、一気によだれが出てきました、また。はい、
大丈夫ですか？
大丈夫、大丈夫。拭いておきます。はい。
壱岐牛のですね、ローストビーフ。
ああ、はいはいはいはい。
こちらはかなりおすすめです。
はい。
はい。もう、あとですね、はい、ファットステーキとかですね。
はいはいはい。
サイコロ、まあサイコロステーキになるんですかね。
なるほどなるほど。
はい、ああいったのも、まあ、和テイストのソースですね。はい、
これも壱岐牛のサイコロステーキということで。
そうですね。はい。はい、こちらも、はい、人気になってます。
なるほど。
はい。あとですね、まあ、壱岐牛で、
はい、
言えば、まあ、これも締めに食べるお料理なんですけども、はい、壱岐牛ミンチの焼きカレー。
なるほどなるほど。
はい。
壱岐牛ミンチの焼きカレー、はあ、もうそれだけでもなんか、はい、贅沢ですね。
はい、
で、これがなんか、ちょっとですね、僕思い出したんですけども、ちょっと、自作自演みたいになりますけども、実を言うと僕は壱岐の島のですね、インスタをフォローしてるんですよね。
あ、はい。
はい。で、インスタグラムですね。で、それで、壱岐牛ミンチの焼きカレーちょっと思い出したんですけど、なんか、はい、パイ生地みたいなのが乗っかってるやつですかね。
ああ、そうですね。上から、そこの、はい、かぶせてあるって、まあ、中にはね、その、パイ生地の下に、
はい、
まあ、辛い人が、辛いものが苦手な方でも食べれるような、
はい、
焼きカレー。
なるほど、なるほど。
はい、はい。
いや、なんか、すごいインスタ映えする、カレーだなーと思って見た覚えがあってですね。
ああ、はい、多分それだと思いますね。はい。
かつ、あと、なんか壱岐の蜂蜜のガーリックトーストみたいなのもありましたよね。あ、
そうですね。こちらも、はい、人気ですね。
はい。これも、この二つはなんかすごくインスタ映えするなと思いながらちょっと見てて、はい。
壱岐産蜂蜜のガーリックトースト
ですね。はい、なるほど、なるほど。
はい。
で、こちらもでもなんかさっきから壱岐牛だのなんだのおっしゃってるので、お高いんでしょう、はい、と伺いたいんですけども。
ですね、はい、そんなことはないですね、はい。先ほどサイコロステーキが2000円台で。
はいはいはい。
あとローストビーフ焼きカレーが9000円 300円台。
なるほど、素晴らしいですね。
はい。蜂蜜ガーリックトーストに関しては300
円。へえ、あ、あれ300円だ。素晴らしいですね。はい、ということで、この、今日ですね、レオタードさんと壱岐島を紹介していただいたんですけども、いずれも博多駅、六本松駅の近くということなんで、行きやすいかなと思いますので、ぜひ近々ですね、はい、行ってみたいなと思っております。すみません、最後駆け足になってますけども、また来週もですね、はい、いろんなお店を紹介していただけるということですので、ぜひまた来週もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、というところですいません、最後は駆け足で、これで、終わりたいと思います。
壱岐島ポッドキャスト。
この番組は、壱岐島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。壱岐島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で、壱岐島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。Facebook をされていない方でも、Google などの検索サイトにて、壱岐島と検索していただくと、壱岐島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。